イプです。今日はあれやな。はい。おめでとうございます。エヴァンゲリオン再延期決定いたしました。おめでとうございます。
クソやなこいつ。
いや、だいたいあれですからね。あのエヴァンゲリオン見てるやったんで、だいたいクソですからね。
お前がな。お前がクソ
や。エヴァンゲリオンって自分見て自分ってちょっとかっこいいなと思ってるんですよ。でもエヴァンゲリオンってもうクソじゃないですか。あの終わってないじゃないですか。最初のテレビシリーズから終わってなくって、その後ずっと終わんなくって、まだ終わんないじゃないですか。20年経っても終わんないって、これクソでしょ、どう考えても。分かりやすい話言うと、あのたけしの挑戦状とかを、これ名作だっていうふうに言ってるやついるでしょ。もう逆張りですよ。ただのクソゲーじゃないですか。たけしの挑戦状と名作と言ってるやつと同じですよ。まあだから、もう僕としてはもう、あの順位が下がったっつうか、ざまーって感じですね。まだ終わんないわっていう。
なんか皆さん武器持ってくださいねってことこれ。何これ、カタルシス、こっから始まんの。なんかブシ
ャッと返す言葉がないですよね、ほんとね。もうほんまマジ終わらへんからね、なんなんていう。
ちょっと落ち込まないでください、ほんとに。それやめてください。
いやもうほんとね、うん、
あのオープニングなんで、
いやいやいやいや、なんでやらへんのやって気分なんですけど。
本当に落ち込んでもうたやないか。おいおいぷ、お前ええ感じせよ。ほんま
森田はバナナちょうだい。
バラの頂戴、私はウコでございます。
はい、ウドフィンです。どうも、は
い、ウップです。お願いします。
すごい敵回してね、面白かったですね。
いやもうほんとね、喧嘩売ってくスタイルですよ、これ。
喧嘩売るというかね、
煽って煽って煽って。
いやでもほんま辛いでしょう、ウドさん、どのぐらい辛いんですか。いや、
だからさっきも言ったみたいに、あんまダメージないよ、
でも正直やっぱり、
正直やっぱりってとこあった。
聞いてないよ、聞いてないよって言ってるわけでしょ、それ。
聞いてないアピール。
マジ聞いてるじゃないですか。マジ聞いてるじゃないですか、それ。
いや、まあまあまあ、うん、なんやろね。いや、だから、まあ、人集まるかは知らないよね。
まあ、抽選とかにしたらね、抽選とかにしたらね、やっぱりね、当たらんかったら、本当に、ね、ひどい
ことになりますからね。それマジか。ね、いや正直チケットとか取るの面倒やろなと思ったとこあって、まだ座席減ってるじゃないですか、やっぱ。
映画館もね、8時ぴったりで終わりますからね、今ね。
あ、そうですか。
あ、そうなん
ですか。途中で切られちゃうんです
か。そうなんだ。
だから8時以降やんないですから、映画館も。もう、
まあまあ初回に見に行くから関係ないですけど、僕は。
まあ、
まさに一番。
まあ言うたらね、そんだけ座れる席がないってことでしょ、言
う
たら。
そうそう、そうなります。
切符の争奪戦が始まってしまって。
うん、
ねえ、もう、
まあ、取りにくいのは正直嫌やなってのがあるんで、
ケルナグールでしょ、言ったらそんなんね、大混乱に落ちるんじゃないかっていうね、まあしゃあないことはしゃあないですよね、まあこのご時世やからね。
まあさっきも言いましたが、祭りです、俺たちの祭りですんで、人が集まらないことには面白くないのでね。はい、そうなんですよ。
まあねえ、
スタンディングオベーションしたじゃないですか。はい。うおーっと。はい。
ダメなんですか、ムーラーみたいな感じで、なんかオンラインだけでやるみたいな。ムーラーみたいな感じでオンラインだけでやるみたいな。
いや、もうそれこそ落ち込むよね。そのやられた配信だけとか
な
って、
ね。なりかねえよ。なりかねえよ。
すごい、見てないですけど、クソ映画っていう噂のあのムーラン。あんな感じで。
ああ、もうすでにそういう映画もあるもんね。
ありますよ。本当はね、流すっていうつもりやってんけど、もうやめときますと。もう言うたら、アマゾンとかで1000円ぐらい払って見たら、もうびっくりしたっていうね、話を聞いてますけど、あれ、ムーランに関しては。まあ、そんな感じのことに、ね、ならへん、まあね、大変なことですけど、本当にもう。
いや、でも、銀魂とかやってるじゃないですか、セーラームーンとかやってるじゃないですか。
僕が一番消せないのは、もう煙突町のプペルもやってるでしょ。
やってるじゃないですか。
まだ12月末でしたからね。まだ全然やれたってことです、
ね。いや、もう全部中心しろ。
そうそう。
映画閉めろや、ボケみたいな。
エヴァがやらないんだったら、お前、全部閉めろやー言うて。
映画なんかやる意味ないんや
ー。煙突町のプペルはだってすごいっすよ。同時期にやってる、まあ、ドラえもんとか、ポケモンとか、あの辺が同時期にやってるわけですよ。
はい。
もうドラえもんも、ポケモンも抜いて。
はい。
そ プペルの方がまだ売れてるっていうことですよ。
あ、そうなんですか。へえ。いろんなポスター、いろんなところにポスター貼ってますもんね。あの世界一周しようのポスターと同じ感じで貼ってるんですよ。なんか知らんけど。
あ、このポスター貼って、ま、貼ってもらっていいですかって。
いや、なんかよくわかんないですけどね。イメージとして、うん、イメージじゃなくて結構貼ってるんですよ。え、なんでこんなとこ貼ってんのっていう。あの某で幸福のあのなんとかありますやんか、あのと、
はいはいはい、
あれと同じような感じで貼ってますわ。
あ、
まあ、僕はなんかこう腹の中で何が言いたいか分かるでしょ、なんとなく、
はい、あれは宗教アニメだったんですか。
なんかいやでもプペルってまさか誰も見に行ってませんよね、はい、どうなんですかこれ。
見て、うん、もちろん見に行きましたよ、もちろん自分の気に入って行きましたよ。
アニメ映画は
自画自画全部見る男、全部見に行くんですもんね。さすがに科学は見に行かないですか？科学的なやつは見に行かない
んです。僕の科学はね、まあまあ、 あの、はい、毎年迷うんですけどもね、
うん、
毎年迷いつつ行かないって感じですね。
まあね、なんかただで見れそうですもんね、あれね、切符ね。仲良くなったら、あ、仲良くなったらただで見れますよ。映画の
前
で
言
ったらね、うん、そうそうそう、仲良くなったらいいんじゃん、ただで見れんねんから。
仲良くなったらね、
そうそう、
いやいやいやいや、
言うときましょうか。
仲良くならないです
僕、投票、あの、投書してきましょうか。ここに映画見たい人がいるんですけど言って、
いやいや、
あの川崎市もう、まあ、川崎市って言いまくってるけど俺大丈夫だから、うん、あ、ケイシ、
はい、
うん、はい、うん、まあそれでどうやったんですか。
いやいや、まあ、あのだから煙突のドッペル面白いは面白いですよ、もちろん。
あ、もちろん、どういうことですか。
もちろん面白いは面白いですよ。あのまず、あ、あのスタジオ4度が作ってるわけですよ。
え、マジで。
そうそうそうそう。
え、そうなの。幻滅
スタジオ4が作って、
こんな仕事してるんだ今。
あの西野さんの持つあの絵柄ね、あの絵柄が、うん、あの、はい、ちゃんと違和感なく動くっていうアニメーションで、
スタジオ4も
それだけでもう
有名だと思いますか。おー
っていう感じじゃないですか。
有名、もともとアキラとか作ったとこだよ。
あ、そういうことなんですか。
へえ、うん、森本浩二でしょ。うん、
あ、そうなんですか。あ、森本浩二は知ってる、うん、あ、それが、ま、マイナス4じゃなくてスタジオ4度、
スタジオ4度 C ですよ。
スタジオ4度 C で作ってるから、まあ、それはクオリティはやっぱりきっちりあるわけですよ。
へえー、すごいね。
あ、まあ、でも、まあ、親和性はあるやろうね。うん、なんかそういうちょっとアートっぽいアニメとか作ったからね、ずっとね。
で、いや、ネタじゃないですか、その西野っていうそのお笑い芸人が作ったっていうところで、妬んでるんですけど、僕。単純に妬んでるだけなんですけど、おもんないとか、けなしてほしいんですけど、うん、こんなもアニメじゃないとかね、そうですね、うん、うん、そういうふうに、もう、僕らの、その留意も下げてほしいんですけど、
成
功者、いやいやいやいや、もう、
成功者が、成功者が成功者で終わりですか、これは。
いやいや、もう西野さんはだからもう、やっと、うん、やっと時代が西野さんに追いついたってことですよ。
いやー、気持ち悪いわ。
時代が西野さんに追いついたっていう。
何ですか。
西野さんが先行きすぎてて、ちょっと俺らついていけなかったけど、ついに時代が西野さんに追いついて、やっと俺らデビューでも分かるようになりましたっていう。
だから全裸で首をつけてね、チンチンしてるみたいな会話ですけど、発言してますけど、大丈夫ですか、本当に。なんか食わされたんですか、変な。
うん、ね、
薬も吸わされてるんですか。
うん、
シャブでも打たれたんですか、ちょっと。どういうふうな。全
まあ、煙突町のプペルってどういう話かっていうところをあの言います。
解説してくださいよ、その面白さを布教してください、信者として、
うん、どういうことなんですか。
もともとプペルっていうのは西野さんが書いた絵本を題材にしてるわけですよね、
はい、でもらしいですね、はい、
らしいですね。
放送10年ですよ、もう、うん、10年前から映画作ろうと思って絵本書いて、映画を作ろうと思って最初に絵本を書いたんですよ。だからもうすごい、だいぶ長い話なんですよ。
ああ、うん、対岸成就ですね、それ映画になりました
からね。対岸成就なんですよ、
うん、
で、まあ、あのいわゆる主人公っていうのはあのルビッチっていうのが、まあ、プペルっていうのがあの、まあ、別のキャラがいて、ルビッチっていうのが主役なんですよね。ルビッチって、まあ、男の子が主役だと。
プペルは何なんですか、
う
ん、
プペルって
プペルっていうのは、うん、あのいわゆるゴミ人間っていう、なんかゴミが集まってできたような、それが人になって動いてるような、そういうキャラクターがいるんですよ。
お前らプペルであると。
機械人間、うん、スリナインみたいな感じ、
まあ、機械人間みたいな感じなんですよ。
あ、機械だ。
で、煙突町ってどういうことかっていうと、うん、まあ、煙突がいっぱい立っていて、もう煙がもくもくもくもく出ていて、空がもう雲にどっしり覆われていると。
はあ、
それがあのそういう架空の町っていうのが煙突町と。
四日市。
そこに住んでるのが、まあ、だいぶ語弊あるでし
昔はね、今はフォローするとね、うんうん、
もう水銀のね飲み水とかでいやーだってみたいな痛い痛いっていう
四大公害ね、うん、
でまあね、そのルビって男の子は、うん、あのもともとお父さんがいたんだけど、お父さんが、うん、まあ亡くなってしまったと、
うん、
でお父さんもともと紙芝居とかやってて、うん、まあ信じてることがあったと、うん、何を信じてかっていうと、うん、実はその雲の上には空っていうのがあるんだと、その空っていうのを本当はあるんだっていうふうなことを言っていて、それは町の人たちからは何言ってんだあいつっていうふうに言われてるっていう。
ああ
で、うん、ルビッチはそれをお父さんの言うことを信じて、うん、空、雲の上には空があるんだな、ぜひ見たいなっていうふうなことを思ってるっていう、そういうバックグラウンドがあると。
ああ、もう空の上にはラピュタがあるんだってパクリじゃないですか、俺。大丈夫ですか。
うん。
うん。
うん、
でそこにゴミ人間のルビッチとゴミ人間のプテルとルビッチがあって、うん、そこで繰り広げる冒険活劇っていうのがテーマなんですよね。
パクリじゃないですか、ラピュタのパクリやん。
ラピュタのパクリ。
ラピュタのパクリじゃないですか。
うん。やっぱりラピュタはあったんだっていうんでしょ。
まあまあまあまあ、本当はどう、ま
だ空から美少女が落ちてくるとかあるんじゃないですか、これ。うん。ねえ、それを拾ってみたいな。
バルス的な発言あるんですか、これ。どうなんですか。プペル、ま
あ、プペル。
いや、だからね、うん、まずやっぱり大胆な構成ですよね。大胆な構成にまずびっくりいたしました。まずいきなりこう、うん、ハイドさんのね、ラルク・アンシェルのハイドさんの、
うん、
はい、まあ、歌が、それはプペルの歌にも使われてるんですけど、それがいきなり流れてきてですね。
うん、
そこでゴミ人間のプペルがいきなり登場して、
うん、
で街の中でお化けたちと踊るみたいなシーンがあって、もうミュージカルですよ、いきなり、いきなりミュージカルが始まるっていう、あれなんかいきなりミュージカルが始まったと思って、うん、一通り踊り終わったら、周りのモンスターたちはその服装を解いてですね、実は子供たちだったと、子供たちがハロウィンの仮装をしてたという、でお前も服装解けよ、お前も変装解けよって言われるんだけど、
うん、
プペルはもうそのままで、そのままモンスターの男なので、
ゴミ人
間だから、っていう。で、まあ、
引かれるんや、うん、
まあ、プペルがなんか、まあ、いわゆる、まあ、イワンのバカ のみたいな感じの、まあ、ボケキャラっていうか、善良でバカなキャラって感じなんですよ。それで、なんか変な人いますっていう、まあ、志村けんのあれですよ、変なおじさんいますって感じで、うん、子供たちがそれ言って
、変なんです、う
ん、それで追われるっていう、
変なプペル、
変なんですって、それでダフンダにならなくて普通に石投げられるっていうね、うん、そういうパターン、
そうそうそう、そこで追われて逃げるっていう、うん、それで逃げていくときに、うん、なんか知らんけどうまい具合にこうゴミ焼却場のラインに乗っちゃってるわけですよ、うん、プペルが、
はいはいはい、
そこに乗っちゃって、そのトロッコに抜かれてどんどんどんどん行っていくと、
うん、
その時にルビッチがそれに気づいてプペル助けようとすると、そうするとルビッチと一緒にトロッコに乗ってって、はいはいはい、どんどんゴミ集客所のラインに乗ってって、危ない危ないっていう風な、
うん、
そっからスタートするっていうね、
面白そうじゃないですか。
これで大体8割ぐらいですか、浜村淳さん。もう、ね、ストーリー紹介してるだけなんで大丈夫かなってハラハラしてたんですけど、うん、全部出てまんちゃうかって、
映画の、最もエンタメ的な部分っていうのが、
うん、
最初の20分ぐらいで終わっちゃうっていうね、
後はあれですか、真っ暗な画面で、うん、朗読劇みたいな感じなんですか。
まあまあそうっていう。
マジ
っ
すか。あとは何、
最初の20分ぐらいでこの
サウンド
ノベル、まあ、ミュージカルっぽい画面があって、その後、うん、初めて出会ったばっかりのルピッチとプッペルの命がけの冒険があって、お前を助けるんだっていう風な、最初にすぐ会ったばっかりのにお前を助けるんだみたいな感じの命がけのやり取りがあって、その後、うん、まあ、だらだらドラマが続くっていう。
あ、グラフでいくとあれですか、ピーク時がもうスタート時がピークで、
スタート時がピークで
右肩下がりみたいな感じですか。
そうそうそう、でも2人が協力し合って、うん、命を助け合うっていう風な、
うん、
映画でいうと一番クライマックスの分が一番最初に来てるっていう。
あ、これは
最初の20分に全振りしちゃってんのね。うん、
あれか、アルバムでね、そんなんもありますやんか、音楽のね、うん、1曲目めっちゃええやん、これ、あれ、2曲目、3曲目、おいおいみたいな感じになってい
って、
最後
は
行かれへんっていう、あのパターン、ね。
1曲ばっかりっていう、はいはいはい。
これ、シングル
カットした方がいいんじゃん。まあ、ルビッとプペルとの、まあ、ドラマみたいなのが続いて、
うん、
実は、プペルは何だったんだよみたいな種明かしとかも少しずつあってみたいな形で、
うんうんうん、
その後ちょっと急に感動的な場面になると、 いい感じの J-POP が流れて、
マジで、
いきなり PV っぽくなるっていう、そういうのが、
J-POP 流れるの？
そういう J-POP が流れて、それがこう、2、3曲変わって続くっていう。
グリーン
PV じゃないですか。
いきなり PV っぽいね。しかも全くテイストの異なる PV が2、3発流れるっていう。
あ、ちょっと僕嬉しくなってきたよ。なんか話がこっち側に寄ってきたからね。ああ、そうですか。
はい。
おお、いや、
まあ、ことはもう、で結局、種は、もうネタバレをしてしまいますとですね、はい、雲を除けば空はあるんですよ。
何哲学的な話しましたけど、今、どういうことですか。
ふわっとしました、大丈夫
ですか。雲の上には何があるんかって言ったら、いや、雲の上には何もねえよと、雲はずっと雲だよっていうのが、町の人たちが信じてることと。
はいはいはいは
い、いや、実は雲除けば空があるんだよって言ってたのが、まあ、ルーピッチとかだったわけですよ。
それでも地球回ってると。
そうそうそう。で、それ最後、結局、雲を全部きれいにして、空を見せるっていうのがラストに来るんですけども。もうそういう割と普通のエンディングが最後に来るんですけども、それをまあ最初に言ったじゃないですか、あのルビッチとプペルがゴミ焼却場の中に行って落ちそうになってっていう、そのまあでいわゆるゴミ焼却場の下地下に落ちていくんですけど、その地下の中で、あのオリラジの藤森さんが声をやってるスコップってキャラが出てきて、そこと会うんですけどね、まあスコップに助けてもらうんですけども、その後スコップが結局このスコップっていうキャラが優秀なキャラクターで、これが非常に優秀なキャラクターで、スコップがあのお父さんに空の雲の上には空があるんですよってことを教えて、スコップが最終的にあのルビッチとプペルが気球に乗ってあの上に空に上に上がっていくっていうところを全部全部準備してあげて、でそれを空に上に上がっていくためにあのスコップの人がみんなの時間稼ぎしてあげるっていう、全部スコップがやってくるんですよ。
ああ、スコップさん、様々やね。
スコップがもう全部やってくれるっていう。いやー、これは、ルイラジ・藤森さんのがやっぱりすごいなと思うんですよね。
ああ、そういうこと、ああ、分かりました、言いたいことが。俺は何もしなくても、みんながやってくれるっていう、これはあのメタファーなんですね。よく分かりました。社会はこういう風に生きていけるんだぞっていうことを示してくれてると、
クラファンとかで、
そうそうそう、クラファンで、俺一日休みたいからお金ちょうだい言うたらお金が集まるっていう、あれですよね、錬金術があるじゃないですか、この人が生み出した、はい、羨ましいですか。僕はもう両親が
なかなかね、斬新な、もういろいろ斬新なことが起こりまくってね、もう胸がワクワクしましたよ。
いや
こんなとこ、こんなことやるんだっていうふうに。
性格悪いな、もうはっきり言いましょう、ダサくってことですか、よかった。いや、もうはっきり言いましょうよ、もうそこはね、もう点数いきましょうか、点数そろそろ。
はい、
ね、
はい、お願いします。
はい、いや、僕は結構、そんな低くないですよ。
はい、
何点低くないですよ。35点。
え、35点満点でしょ。
いやいやいやいや、100点満点で35点ですよ。
だいぶ低いじゃないですか。
これ、
いやいやいやいや、もう寝なかったですから。うわ、 目が離せなくて寝れなかったですから。
いやこれは本当に口悪いですよ、これどうしましょう。
もう無理やり褒め殺しなくていいんですよ、もう思いの丈を飲みましょうよ。
いや、いや、そうなるとだいぶクソ映画だったってことでしょ。
いや、何がすごいかって、まあ、ちょっともうネタバレをしてしまいますけども、
はい、
まあ、なんでじゃ あのわざわざ煙を全部、結局煙突がいっぱいあって煙気がどんどんあるから雲があるから、あの空がないよってみんなが思うわけですよ。じゃあなんでそんなことわざわざしてるのかっていうと、この国はもともと別のところから独立してできた国だったんですよ。
あれ話が多くなりますね。
で、まあ独立できた国だった。まあもともとそこでは新しいお金の価値観っていうのを、新しいお金の考え方っていうのを導入して、それで、あの幸せにするために、もともとお金があるから、人は戦争するんだと。で、お金っていうところを考え方変えて、お金がどんどんと腐っていくようにすれば、まあ、そうするとどんどんどんどん人はお金を使うから、はい、幸せになれるんだと。
これ、多分西野さんの一番言いたいことでしょうね。金を手放せっていう。
来たぞ来たぞ来たぞ、おい、人は幸せになるっていう、そういう風な腐るお金っていうのを発明したんですよ。
この腐った金全部僕はもう処理しときますから皆さんどうぞみたいな。
腐るお金っていうのを発明して別のところに に移ったんですよ、
うん、
でそれでまあどんどんどんどん新しいとこ新しい文明重ねていったんだけど、うん、もう世界に他のところに街があるって知られたくないと、ああ知られたくないから、うん、全部煙突を与えてどんどんどんどん建てて空を覆って、うんうん、で海っていうのは分かんないようにして海っていうのはあるんだけど本当はそういうのも分かんないようにしてもう囲っちゃってると、
うんうん、
隠すためにね、まあ、進撃の巨人のみたいですね、
うん、隠すためにもう煙で、
はい、そうそうそう、
うん、
そういうふうに隠してそういうふうなことにしたんだというとこだと、
うん
う
ん
で最後世界があるよってバレたらまずいじゃないですか、そしたら。
なんでそれは、どういうこと？
帰国民じゃないですか、このプペルってやつは。
まあ、最後、スコップがもうダイナマイトとか全部用意してあげて、
うん、
で、ダイナマイトとかを使って、雲をバーンって晴らして、空が見えたっていうところにして、うん、で、ルビッチとプペルが気球に乗って上に行くっていうところで、で、人々も、まあ、政府たちは、政治の役員たちはですね、うん、そんなことさせないぞっていうふうに来るんだけども、人々が立ち上がって、うん、ルビチとプペルを空に行かせようとするんですよ。
うん、
そして、空が晴れた、わーって言って、そうすると、政治の親玉が、
うん、
よし、これをこのままにしようっていうふうに、ちょっと感動した目になって、このままにしようっていうふ
う
に、
うん、
それで終わるっていう。
いや、全部言ってもらうと。
いやもう全部言いますって言ってたからね、これはもう自己責任ですよ、聞いた人ね。
あれこれって、うん、どういう結末っていう、ふわっとしたっていうね、ふわっとする気持ちになりたい人はぜひ見に行ってください。
あ
こんな結末って言って、あれこれどういうことっていうふうにふわっとしましたから、僕はすごく
隠すために煙やっとったんやけども、その煙を取っ払ったらそれでええやないかってなるっていう、
そうそう、それでええやないかっていうふうになって終わるっていう、何がどうええやないかなるのっていうのがふわっとしたまま終わるっていう、
今までのドラマは一体ってなるわけですね。僕ね、こういうね、設計された世界みたいな話好きなんですよね。SF とかによく進撃の巨人とかもそうでしょ、なんか巨人が来てなんかね、城塞を作って立てこもってるけど、そもそもこの世界なんやみたいな、だんだん分かっていくみたいな、
うん、
これ系でしょ、プペル君は。
お悩み
まあ、ちょっとそれにも入ってるところもありますよね。
そうそうそう、そういう系統好きなんですけど、大体、そういうのって、そのなんか閉じ込められた世界から出たけど、何もいいことなかったって言われ方が多いんですよね。俺たちはこの大地に足を踏みしめて、結局現実を生きていくしかないみたいな。はい、でこれ空の上でしょ、空の上って何もないじゃないですか、
まあないね、何も確かに、
多分絶望して終わんのかなっていう話、終わり方を期待して聞いたら全然そんなことないってね、
まあ、何もなかった、
結局煙突町で生きていくしかないんだみたいな、そういう話を期待したんですけど、ちゃうんですね。
ふわっとするんですよ、ふわっとして終わるって、よかったよかったねよかったねって感じの、
いや、とって
つけた、何が良かったか分かんないけど、何が良かったって思うけど、こっち見てるこっちは。
なんか、ハッピーですけど、空虚っていう、感じでしょ。
サンの惑星に行ったら、なんか、あれ、自由の女神があるって、埋もれてるわって、あ、でもそれでも新しい星みたいやな、良かったな、みたいな感じで、なんか終わっちゃうみたいな、なんか。あれって絶望するんちゃうの、
サルおるし、ええか、みたいな。
ええか、みたいな。新しい惑星行って、ああ、おるおるおるって。ここは地球、もともと地球だったところですみたいな話になって、ああ、新しい星見つかったらよかったやんみたいな感じで、ふわっと終わる。
映画の意味変わってきますよね。
結局、まあ、あれなんですよね、これはもう、要は空の、雲の上に空があることを信じるイコール善っていうパターンと、雲の上に空なんかないよ、もしくは空を隠したいよっていう悪っていう、2つしかないっていう。
童話とかそういう絵本の話ってもっと示唆とかさ、安易に満ちたもんでしょ、普通。それじゃダメなんじゃないですか。
要は異なる価値観が併存してないんですよ。価値観が一個だけなんですよ。主人公間しか価値観がないんですよ。
まあでも、だから、四日市郊外みたいな話があるんでしょうね、その背景にね。背景っていうか、いや、結局煙突町って言うから、やっぱりその煙がモコモコしてて、それで、なんだろう、みんな咳き込んでるようなイメージなんでしょ、で、そこで、その煙を晴らすっていうのが、普通に考えてええことやから。だから、それがええことやって、いや、その違った価値観がないっていうけども、 もともと隠れるためにその煙突をいっぱい立てたみたいなそのサイドストーリーを作るからよくわからなくなっちゃうんかなと思ったりもしましたけど、
まあまあそこはちょっとなんかええことやってるに借りてるわけですよ、あのお母さんが喘息気味でちょっと、うん、あの病気がちになったりとかね、
うん、
ちょっとそういうふうに空気悪いよっていうふうに、なってるわけですよ、
うん、
でちょっと政府が市民をちょっと落ち着けすぎじゃないかとかね、うん、それっぽい描写があったりとか、
うん、それかもっと分かりやすくするんやったら雲の上にね支配者がおるみたいなね、うん
あもうそういうこと
ね、そいつに実は削除された革命じゃんみたいな終わり方やったらすっきりすると思うんですけど、
あ
上級国民皆殺しみたいな、うん、
あ
武器を取れみたいな感じのね、うん、
武田平ちゃんとかがねその
いるっていう状態でしょ
そう
俺電車好きやでんで煙突町に電車もう鉄道を敷くぞみたいなね、そうそう鉄道を悪い鉄道みたいなね
そうでしょ、その煙突町いっぱい持ってるんでしょ工場を、平ちゃんが
そう
、うん、それ煙バンバンバン吐いて、もう何言ってんやろ僕俺何言ってるか分からなくて今ちょっともう
だからそういう善悪逃げるのにするんやったら、うん、そういう何話のまとめ方もあるんじゃないかと思うんですけど、
うん
うん、なんか変な感じで急に終わるんでしょ
まあ、 よかったよかったって感じで終わるんですよ、何が良かったかよく分かんないんだけどこっちは、
う
ん、
もう一言言いたい、浅いっていうい
やもうね、うん、最悪ですわ。
もうね、見てもない
ね、西野さんからすればですよ、ネタはバラされるわ、全部。ね、おもんない、クソやって言われるわ。
いやいやいや、面白いって言ってるじゃないですか。35点打てましたけど。
35点で、ね、100点、おもんない打てんねん。それでね、まあ、おいっぷさんは見たら見てるからええわ。これ見てないこの2人にもおもんないわって。それこっちの方がよかったとか言って、よくわからん。ダメだって。よくわからん、よくわからん話されて、もう切れまっせ、訴えられてもしゃあないよ、これ。
いや
もうええでしょ、もう。もう、
リュウさんだったって。ラジオも出られて
くれいやいや、よかったんじゃないですかね、これでエントトバスのプペル見れましたよ、あなた。リスナーの皆さん。
あそうか、これで見たという
意識が出来上がりました。いいと思います。はい。
はい。
はい
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 ゴリラアワーバナナちょうだい、ゴリラアワーバナナちょうだいではメールを募集しています。メールアドレスはゴリバナナアットマーク gmail.com ゴリバナナアットマーク gmail.com Please give us email。
はい、ゴリラアワーバナナちょうだいです。今日は映画でいいのかな、はいはい、その
ああ、なんかあるん
です
か。
ちょっと、はい、うん、最近の映画じゃないんですよ。そのね、タイトルがね、タクシー運転手約束は海を越えてっていうやつなんですけど、知ってます？
初耳です
よ。あれ、韓国映画？
そうそう、韓国映画ですわ。
はいはいはい。
先週やったかな、その、お正月明けの、土曜ロードショーやったかな。まあ、地上波でね、パラサイトっていう映画やったんですよ。
やってましたね、はい、はい。
やってたでしょ。パラサイトって、ね、韓国の映画でっていう話で、で、まあ、賞を取ったりとかして、うん、で、まあ、結構面白いというところでみんな見てたと思うんですけど、そのパラサイト の、 その主人公が、はいはい、まあ、いるんですけど、主人公っていうのかな、あのお父さん役をしているソン・ガンホっていう。
ああ、ソン・ガンホさんね。
そうそうそう、はいはい、あの、韓国でね、名優やって言われてる人なんですけど、その人がね、主役をしている映画で、確かね、2017年か2018年に日本公開してるんですよ。で、何で見たかって言ったら、パラサイト見て、あ、これソン・ガンホンやっぱ好きやなと思って、あ、ソン・ガンホンやってる映画って誰が、なんかあったなと思って、で、見返したっていうか、まあ初めて見たんですけど、改めて見させてもらったのが、タクシー運転手ってやつで、約束は見込んでってやつですわ。
そう、役者目当てで映画見るとか、すごいミーハーじゃないですか。
大
丈夫
ですか？いや、なんか俺好きなんですよ、あの、ね、そのソン・ガンホンがね。それで、
はいはいはい、
この映画って、まあ、監督がチャンホンっていう人で、昔ね、義兄弟っていう映画を撮ってたんですけど、まあ、それって、はい、まあ、それもその、チャンホンとそのソン・ガンホの、まあ、ペアで撮ってましたっていう感じで、うん、まあ、まあ、こういう映画ですと。で、どんな映画なんかっていうんですけど、ですね、まあ、ストーリーとしては、その1980年のソウルですわ。でそこにね、うん、父子家庭で娘を育てる貧しいタクシー運転手、まあ、これ、ソン・ガンホが、その、なんだろうな、演じてるんですけど、
うん、
まあ、そこで、まあ、子供を育てるために、まあ、いろいろと、まあ、バトルすると、ね、うん、なかなかね、お金も稼げへんと え、なんでそんなお金稼げないかっていうと、うん、1980年って何があった年かっていうと、学生運動がすごい、さっき言いましたけど、人がってい
う。ああ、なるほどね。
で、
はいはい、
戒厳令とか起きてる、出てるんですわ。
80年代の韓国って軍事政権下でしょ、まだ。
そう、軍事政権下。
ソウルオリンピック前でしょ、うん、
そうそうそうそう。結局、
うん、
ソウルオリンピックの時に、の1年前かな、うん、に民主化が、
うん、民主化して、
しました、うん、そうそう、なんで、
うん、その前やから。
そう、前途官とかね、その頃ですわ。で、まあ、その頃って、結局戒厳令下だから、外国からね、もう人も来おへんと、うん、だからタクシー運転手なんてもう稼ぎもできひんし、街出たらあかんって言われてた中で、ね、うん、どこに行くねん人がっていう話なんで、全然もう稼ぎがないんですよ。でその中で家賃を滞納しちゃってね、で、
うん、
あとまあ家賃を滞納して、その大家さんのところに、その大家さんのところにも息子がいる、で自分も娘がいる、うん、でその大家さんの息子がね、娘をいじめるわけですよ。でも自分は滞納してる、家賃を滞納してるから文句も言われへんというようなことになってて、うん、でこれはなんとかせなあかんなっていう中で、街で見かけ聞いたその儲け話がありましたと。でそれがソウルからね、当時ね、グアンジュっていう街があるんですけど、広州って光る州ってね、はい、いう街に、そのタクシーでその外国人に送り届けたら、そのまあ、いや、ちょうどね、その滞納してる家賃を払えるんだというような、うん、その話を聞くわけですよ。これはいかんとあかんということで、自分で行くという話になるんですけど、うん、じゃあその当時グアンジュっていう町がどうなってたかというと、その封鎖されたみたいなんですよね。でね、そのタクシーの運転手さんも全然知らなかったんですけど、その行ってみると、そのバリケードを張られたりとかして、それでなぜか知らんけど、そのグアンジュって町に入れなくなってる。だけど、まあそれで、まあその送り届ける外国人っていう人も、自分が何するのかも言わないんですよね、なかなか、うんうん、で、
うん、
まあ、その時にはもう、その映画としては、そのまあストーリーとしてね、そのタクシーの運転手さんはもう知らないんだけども、その観客化することができるんですが、それはドイツ人記者なんですよ。それで、東京にまあ滞在しているドイツ人記者で、
はいはいはい、
で日本でまあいろいろと取材をしてるんだけど、そんなに面白くないと。で話を聞くと、韓国ですごく起きてるらしいという話が、うん、まあ、噂が流れると。
はいはいはい、
で特にそのグアンジュって街では何が起きてるかわからないと。でグアンジュって街で発行されてる新聞があるんですけども、うん、その時って、まあ、軍事政権がだからもう、うん、もう一面真っ白みたいになってると、
うん、
何かが発生してるんだけど、何
がもう全部検閲みたいな感じ、
検閲みたいな感じになってると、
は
い、じゃあこれ何なのかっていうことで行きたい、うん、だからその、まあ、タクシー運転手を雇っていくってい
う、あ、潜入次第ですね。はいはいはい、
で、うん、まあ、行ってみると、まあでまあ、封鎖されてるんだけど、タクシー運転手さんはですね、まあ、その頃はもうお金が欲しいから、うん、いろんな知恵を使って、なんとか入り込む、山道を使って、まあ、入り込むわけですけど、うん、入ってみたらもう、まあ、びっくりするわけですよ。結局、その軍人がね、その人々普通にね、普通に人々を殴ったり、撃ったりしてる世界が。
うん、まあ、怖えな。
で、それは何かっていうと、その1980年の5月に、グアンジュ事件っていうのがありましたと。これはなんか韓国の現代史で、有名な事件みたいな、
あ、なんか聞いたことありますよ、それ、
うん、そうなんですけど、
はいはいはい、
うん、何かっていうと、もうその当時の学生運動が広がっていた、で民主化 を要求をしていたと。で、うん、民主化要求しているのも、その当時 の, その、まあ、前途官ですわ。で、うん、まあ、軍事政権がですね、赤狩りと生じて、まあ、民主化を求める学生やその市民を銃撃してるんですよ。
うん、
そういう事件があった。それがグアンジュ事件なんですけど、
はいはいはい、
これで100人以上 の, その、まあ、死亡者が出たっていう事件 で,、
うん、
で、まあ、言い方としてはもう韓国の天安門事件って言ってもいいぐらいの、うん、まあ、事件ですわ、はいはいはい、で天安門事件の何が違うかっていうと、うん、そのマスコミが多かった首都で行われたんじゃなくて、その人が少ないね、マスコミが少ないその地方都市のグアンジュで発生してるん で,、うん、で当時ね、うん、ソウルもそういうふうになるかけたんですよ。なりかけたんですけど、そのソウル の, その学生運動をやっていたその団体が、まあ、うん、とまあ、途中で撤退したんですね。で、うん、一回グアンジュの方とその、まあ、結束してやりましょうって言っときながら、ソウルの方が撤退したから、グアンジュはそのままやったと。なんで、うん、そのまあ、当時のですね、まあ、精鋭部隊がグアンジュの方を取り囲んでしまうようなことがあって、っていうような状態になってると。で、だから食料も足りひんし、で、うん、その中で情報が、まあ、誰も見てない中で、まあ、軍が、民衆を殺すような、そういうふうな事件があったっていうことになってると。で、その中を、こう、ドイツ の, その記者がですね、まあ、取材に行くっていうような話になってると。
で、社会派ですね。
まあ、結構ね、でもね、
うん、
社会、 まあ、それでどうなるのかっていう話なんですね、うん、結局タクシー運転手さんはどうするのかと、途中で逃げたりとかするんですよ、うん、で、まあ逃げたりとか、それとか、まあ、自分はね、ただ初めはタクシーの運転手さんもその、
うん、
自分は政治にはかかりたくない
ところが、うん、お金欲しさにこういう仕事やりましたが、
そうなんですよ、うん、やったんだけど
関わってるうちに
だんだんとやっぱしね、うん、
うん、意識が変わってい
って、タイミングから意識が変わっていく、事件があって、うん、意識が変わっていって、で、
はいはいはい、
まあ、一緒にその真実を見ようとするっていうような話なんですけど、これ社会派のね映画なんですけど、
あの、はい、まあ、途中から筋トレとか始めるんですか、タクシードライバーは。
どういうこと？
モヒカンにしたりとか、銃を持ってみたいな。
怒りのアフガン怒りのアフガンの話。
なんか妄想じゃないの、この話はみたいな。いやいや、タクシードライバーって言ったら、そっちを思い出すんですけど、
や
っ
ぱり。ああ、そっちね。スコセッシね。
うん、ロバート・デ・ニーロなんですけど。
まあね、もうキングオブコメディでしたみたいな話になるかもしれないけど、まあ、
で
もまあ
そうじゃない、ちゃんと社会派なんですね。
でもね、ちゃんと社会派って言うんだけど、なんか韓国映画ってやっぱりね、ちゃんとエンタメもしてくれるんですよ。
あ、分かる分かる、話聞いとったら、ね、銃撃戦とか言
う
てるし、
そうそう、うん、銃撃戦もあるし、こんだけやってんのに、の
主人公がそういう心変わりする様とかって、やっぱりね、うん、まあ、成長描いてるわけじゃないですか、
まあ、そうですね、う
ん、成長劇として見てて気持ちいいもんね、そういうのね。
そうだし、なんか途中でね、うん、チキチキファシン猛レースみたいなシーンがあんのよ。
なんかそれ
あのね、カーチェイスみたいなの
があって、ケンケンとか出てくるんですか、イシシシ言
う
て。
いやいやいや、もうそれに近いようなカーチェイスがあるんですよ。だからタクシー、ーえ、こんなあのことするっていうような、いや、タクシーの運転手さんがやっぱし、
タクシー運転手やから、
主人公やから、うん、やっぱしね、まあ、あるところで、その公安に追っかけられるっていうシーンがあるんですけど、もう大立ち回りするんですよ。こんなん嘘やろっていう、
俺の華麗なるドライビングテクニックで騒いでみせるぜみたいな、
そうそうそう、
イニシャル D が始まるわけです
よね。そうです、完全に峠道を見せていくっていうような ね、やつがあって、
うん、
ちょっと僕からすれば、ここまでやるって、さっきまではあんなにシリアスにあったのに、おいおいみたいな。なんで急にここで。
あの、いや、だからもう最初から決まってんだよ、そういうのって。何割かこういうの入れろよみたいなのあるんでしょ、きっと。
それもうエロビデオか何かやないですか、言ったらね。
いやいやいやいや、ロボットアニメに必ずあのロボットの変形合体シーン入れろみたいな、そういうのあるんでしょ。
おもちゃ折れるからみたいな感じで。
そうそうそう。あと好きにやっていいかなっていう。
まあまあ、そうなんかもしれませんけど、でもね、
見やすい映画なんですね、一応。重たい、重たい、
大
体。
なるほどね。けど、最後に飽きず見られるっていうのがね、結構、やっぱ面白いなと。そのパラサイトもすごかったけど、
まあ、こっち韓国映画ってすごいね。
面白い。
ね、
うん。
まあ、でも大ヒットしたんですよね。
いや、これもそう、大ヒットしたみたいです、うん、あの韓国の方では。日本でもね、うん、そういうふうな。
日本の映画でそういうの作ろうとしたら、もう鉄頭鉄尾暗くなるよね。
まあ、新聞記者とかね。
うん、
うん、
もう真面目っていう、
うん、そう、新聞記者でね、そのチキチキマシーン、もうレースできんもんね、言ったらね、
うん、だからそもそもちょっとこういうの見たくない
になるでしょ、ね、そうそうそうそうそう、うん、
そういうのはやっぱ大事です。
やっぱり真面目とどんだけエンタメをそうね、組みられるかっていうのがやっぱ大事なのかなと。
やっぱ裸足の現実、そんな
映画なんですね、うん、いや、僕だってあのビデオとかでそのタクシー運転手ってのがあったんで、孫悟空が知ってたんですけども、うん、だってタクシーから黄色い服着たソン・ガンホがニッコーって笑ってウェーってやってる、そんなジャケットだったから、
うん、
そんな高価な映画とは思わなかったですよ。
人情劇って感じでしょ、言ったらね。
そうそう
そうそう、ソン・ガンホってすごいいい感じの韓国のおっさんって感じの顔つきの人なんですよ。
あ、なんかトラさんみたいなジャケットなんですね、それ。
そうそうそうそうそう。だからなんか桜がいて、
辛いよみたいな。
そうそうそう。向こうの桜みたいな、ムグンファみたいなとこって、それで、あの、ねえ、まあ、そのムグンファと一緒になんか、あの、なんやろうな、ちょっと恋物語みたいな、そんなジャケットですわ、うん、言うたら。なんか、うん、そう、ソウルの下町でみたいな。で、全然違う。まあ、
日本でいうと松竹っぽいジャケットっていう。
そうそうそうそうそう、松竹映画って感じのジャケットなんですけど、中開けたらびっくり。もう、あの、すごい、もう戦争もん、うん、戦争もんというか、自分、自国の、その、うん、まあ、最近だから民主化プロセスっていうのが進んで、ね、今のムン・ジェインさんとか、その、うん、かなりその、グアンジョ事件について、その明らかにしたいとか、自分自身も関わってはったんで、あの人がね、
うん、
あの、だから、まあ、過去の掘り起こしみたいなのあったらみたいなんですよ。その中で生まれた映画なんで、
うん、
まあ、これ1980年に発生した事件なんですけど、その、
うん、
1990年とか その民主化ね、政権ができてからも、国民には知られてないような事件だったんで、
うん、闇ですね、
うん、闇やったんですよ、うん、それをこうやって、うん、そのまあ、分かりやすいエンタメの映画にできるっていうのはやっぱしすごい力量やなというふうに思いましたわ、うん、
許されるっていうのがまずね日本では無理ですよね、
うん、日本なんかあるんかなそういう同じようなことで
圧力かかると思うよやっぱり、
うん、やっぱりね、うん、まあ同じようなことがあったのかどうかっていうのはね、例えばね、え光の雨とかでもね、あのエンタメ要素をね、うん、強めてとかできないですもんね、言うたらね、うん、うん、
はいはいはい、
というようなところですわ。余談としては、うんうん、まあ、結局タクシー運転手さんっていうのがいて、
うん、
でこれは、まあ、実話なんですよね、結局タクシーで送り届けたっていうのは、
うん、あ、そうなんや、
そうそうそう、はいはい、これはまあ、ここまで喋って忘れてたんですけど、言うのね、実話ですと、で実話なんですけど、やっぱり脚色されてますと、
うん、
いう話で、そのこの映画がの中ではですね、結局そのタクシー運転手さんは、うん、まあ、最後まで、まあ、結局ドイツの方をですね、まあ、
うん、
が、まあ、本国に帰ってで、うん、それからまた会いたいと、そのタクシー運転手さん、あの時に手伝ってもらった タクシー運転手さんに会いたいって言うんだけど、会えないっていう、うん、そのいうふうに思われるんですけど、まあ、実際に会えないかったんですけど、うん、
そのはいはい、
この映画が大ヒットしたんで韓国で、
あ、そうなんや、
その元のタクシー運転手さん、元っていうかこのモデルになったタクシー運転手さん その息子さんが名乗り出たらしいんですよ。
ああ、
うん、それで、うん、でまあお父さんあんなんちゃうかったって言って言い出したっていう、
そうかもしれんけど、
本当あんな儲け話があったか言ったわけじゃなくて、もともと仲良かったし、うん、ドイツ人とみたいなことをバンバンバンバン言い出したっていうね、いう話があったりとか、
それ場外ランドが
そうかもしれんけどって、
いやもっとそんな英語なんか下手くそみたいに言ったけど、めっちゃうまかったし英語みたいなこと言い出したりとか。
いや、それ細かいとこなんですね。
うん、そう、そう、うん、まあ、そういうふうなことを言ってたっていう話があった。
うんうん、まあまあまあ、でもまあ映画やからね、
それは。その辺はね、うん。
ちゃんと癖なね。
うん、そうですね。まあ韓国のこういうふうな、うん、闇がね、やっぱり韓国の闇って時代が、うん、
日本の闇って
近いからね、日本の闇よりも近いと思うんですよ。いや、
まだ存命の人もいっぱいおるからね。
そうそうそうそうそう。うん、いや、うん、僕がこの間ソウル行ったじゃないですか、あ、ちょうど1年ぐらい前ですけど、うん、で、
はいはい、
その時にもうその闇の部分で、その、うん、韓国の民主化プロセスって結局1987年まで続くんですけど、その1987年とか、だから僕が、はいはい、もう言うたら記憶があるような、うん、その都市でも、うん、その闇でね、拷問を受けてるその学生とかいたりするわけじゃないですか、
うん、この
ラジオでも話したかもしれないけど、パク・ジョンチョンさんって言って、はいはいはい、そのあるその反共産主義の事務所みたいな、うん、その拷問ビルみたいなのができてて、そのビルの中でその音が聞こえないように防音壁がなされてるような部屋があって、でそこで水攻めがやって、うん、で死んでしまったっていうようなね、
お、うん、水攻め、
そういうような拷問死があったりとかするっていうのは、それ1987年のところの話だから、
うん、
結構近いんですよね。だから、
うんうん、
こういう映画でもそのリアルに描けたりもするんかなと思ったりとか、
うんうん、やっぱちゃんと民主化してるからじゃない？
あ、なんかもしれないですね、う
ん、ねえ、ちゃんと戦って勝ち取ってるからじゃない？
まあそれはね、あの日本はだからどうなんかっていう、まあそうやね、日本の方が闇は深いかもしれへんね、うん、その
そういう意味ではね、
うん、その、はい、闇が闇で闇として見えてへん部分がねあったりとかするのかもしれないですけど、まあ、まあ、
うん、
まあ、まあ、そんなこと思いながらもこの映画楽しみましたというところです、はい
はい、わ、はい、かりました、
はい、ということで、はい、
はい、
we'll be right back.
りのバナナちょうだいです。
オーマイコーンブ、おいしいぞーって。
何を言っとんの？
いやいやいやいや、とってもおいしいマグロが始まったよ。みんなーっていう。いやー、今週発売の、もう発売したてのあちあちほやほやのモーニング、週刊モーニングを読んでください。新連載、うん、オーマイコンブリミドルが始まりましたーっていう。はい、
オーマイコンブが分からんからね。
オーマイコンブがまず分からんな。
そっからですか。
事件ということですか。
はい、オーマイコンブとは何か、はい、うんうん、オーマイコンブとは、それはかつて20年ほど前に、うん、あのコミックボンボンという、はい、少年誌、子供向け少年誌ですかね、幼年誌っていうんですかね、うん、で連載されていたグルメ漫画である、かっこ子供向けっていう、うんうん、子供向けのグルメだから、そんなにね、あのチャーハンとかなんかそういう、まあ、現実にある料理をやるわけではなく、はい、うん、子供アレンジのとんでもメニューがいっぱい出てくるわけです、うん、はい、おっとっと潰してご飯にまぶして食べたよ、おいしい、おっとっとご飯とかね。
いやいや、おいしいわけないやろ。おい、
うん、
しいわけないでしょ。
いやいやいやいやいや、お茶と麦茶とサイダーを混ぜて、ほらリトルビールだーい言うて、
おいしいわけないやろ。
今ちょっと大人の気分でかっこいいみたいな。
あれでしょ、なんかキュウリにその蜂蜜つけて食べたらメロンの味になりますとか、そういう
食べ合わせみたいな、
なんかええー、ってやつでしょ、なんか、なんか
まだそういう概念がない時代ですね。ただ混ぜときゃうまいだろみたいな、
なんかプリンに醤油かけたらなんかウニの味になるとかね、
ありますね、そうね、
うん、あの、はいはいはい、そういうふうな、なんか言うたら貧乏タレのあのグルメでしょ、だからもう一回もうあの大学の先生にね、その、うん、大学で飲み会があって、でこれやってみって言われて、うん、そのうちではこうやってるんやって、アボカドに、まあ、醤油をつけて食べたら、はいはいはい、トロみたいな味になるんやって言われて、いやもう大学の教員とかなるもんちゃうなと思った。
あ、思うよね。
教員はええんやろうけど、やっぱこれ言わんとこって思いましたね。はい、と思った。
いやいや、そういう B 級以下のもう Z 級グルメですよね。
うん。
もうお菓子をもとにグルメをやりますっていう、うん、そういう斬新な漫画がかつてあった。それが、ね、オーマイコーンブっていう、
うわ、
それが、はい、ついに解禁、
うん、
20年の時を経て、
うん、
青年誌モーニングにて続編が始まったよ、ミドル中年化したコンブ君の話ですっていう。
うわ , 笑えないよ。いや、笑えないですよ。
30年前に言うたら、うん、そういう風な少年漫画の主人公あった、
はい、
それで、はい、まあ、実験的なそのグルメ、
はい、
グルメを Z 級グル
メを作ってた、まあ、はっきり、まあ、グルメを冒涜してるグルメ漫画なんですけど、はい、
それが30年経って主人公が、はい、まあ、中年、僕らと同じような年やと思いますわ、アラフォーになって、
はい、
うん、で出てきます、うん、同じことやってるっていう、はい、地獄じゃないですか。
いや、もう衝撃の第1話ですよ。同じことですらないっていう、
うん、
お菓子を食べながら酒飲んでます、ハイボール飲んでます、うめえ、昼から飲むの最高って、公園の主みたいにな
ってる、
うん、でそれをなんか見てる子供たちが、やべえやべえよこいつ妖怪だよとか言ってるんですよ。
う
わー、怖えって。で僕たちこれ食べる言うて、うん、このアレンジクソお菓子をね、車の人でうわー呪われるって逃げるわけですわ。でそこにかつての友達が合流してまだ飲み出すっていうね、うん、めうん、めポテトうめえ、ポテトうめえ、チョコもうめえぞって衝撃の第一話でしたね。
これは悲しい。え、ホームレスってことですか、
うん、いや一応ね、あの住居はあるんですけど、この後家帰って、
あ、うん、家あるんだけど公園で飲んじゃ、昼間から飲んじゃう、
なんか文化住宅みたいなところに住んでるんですけど、あ、今日も一日しっとりなみたいな、酒飲んだ後からまた現実が始まるみたいな思い方してるんですけど大丈夫か。
もう救いようないじゃないですかこれ。
いやいいっすよね、もうこれ大好きなんですけど。
大好きなんや。
いや、もう、
いや、もう大好物です
よ。もうこれ、うん、実写版、あ、じゃあリアル版オバキューみたいなのあったじゃないですか、
ね、あのリアルオバキューってね、うん、あれ読んだことあります？
ありますよ、うん、
あれはショウくんが、ショウちゃんが、ショウちゃんが大人になって家庭を持って、
そうそう、
でもうお化けみたいな子供の気分じゃいられないみたいな終わり方で、お化けが去っていくっていうね。
そうそう、お化けの方が、
ね、そらそうやろなっていうね、
うん、いや、
あれはね、うん、ちゃんと主人公のショウちゃんが結婚もしてるし、
うん、
定職にもついてるし、あの人生的な順風満帆なんですけど、
まあしっかりしてますわな。
このコンブ君はですね、
はい、
多分無職ですよこれ
でしょうね。 はい、無職か、うん、まあ分かんないですけどね、うん、あのとにかく昼間から酒飲んでますかな。
あれ飲んでますか。
昼間から酒、いや夜働いてるんかなっていうふうに思うんだけど、うん、そうでもないかな、よく分からない。
パチプロとかかもしれませんね、これは。
うん、まあまあ初帯持ってへんのは初帯持ってないでしょうね、これね。
なんかでもあの、うん、来週への煽りがあるじゃないですか。自主はこんな感じ展開にで、まだまだモテる昆布くんで書いてましたよ。
だからこのメンメンが出てくるんですかね、もしかしたらね。
そうそうそう、広いのメンメンが出てくるんですか。
うん、中華料理屋さん
の娘。いや、僕は、まあ、僕はこの女の子はもうちゃんと普通に家庭モテてほしいですけどね。
メンメンは
寝取られみたいな。ちょっとあの時ついていけなくなったみたいな感じで。
いやー、うん、でもその辺は楽しみに見れますねってアホか言うてね。全然やわ。
これを青年誌のモーニングでやる大英断ですよね。これすごいですね。攻めてますよ。
昆布と常夏パイスケ。ああ、こう友達なんですね。は
い、
結び。
パイスケ、汚い自信もついてなってますよ。無償髭ボブ。
そうですね、常夏パイス
ケ、ね。ずっとやめたんだ、言うて。おいおいおいみたいな感じ、そんなこと言わずにこれ食えよ、うまーみたいなこと現実逃避思いっきりしてますよ。大丈夫ですかこの漫画。やべえ。
確かに難しいっすよね。あのほら昔コミックとかボンボンとかコロコロとかに連載してて、年取って同じノリで連載できるかっていうと、それは当然無理なわけじゃないですか。
まあね、まあそう、うん、
今夢を言ったそうするとどこに行くねんってなるとっていう、こういう生き残り方だったってことなんですかね。
ただこれちょっと、まあ、見てほしいんですけど、まあ、企画監修秋元康ってなってるんですよね、
う
ん、
すごいね、はいはいはい、僕はすごいおかしいなと思うんだけど、
もともと芸術作やったと思うんですけど、まあ、今回企画監修やった、なったということで、はい、いやいやいやいや、クソですよね、本当。こんなクソみたいな人でやったんですね、この人ね、うん、
あ。いいね、ここでやっとね、共感できますけどね。
いや、なんか、アニメに詳しいおいっぺさんやったら知ってると思うんですけど、秋元康って結構アニメや漫画の原作やってるんですよね。
ああ、はいはい、やってましたね、昔ね。
AKB とかで復活する前ぐらいですよ。うん、結構いろいろやってて、その中のまあ、適当な仕事の一つやったと思うんですけど、これ。でも一部の世代にとっては、これはやっぱり少年期のバイブルやったわけですよ。
ああ、そういうことか。はいはいはい。
それがまあ、こう、いい年になってから、うん。そうや、こんな漫画あったな、お、やってるって感じで、はい。このモーニングを手に取って読んでしまうわけですね。はい。片や島耕作、片や大前昆布ですよ。うん。大丈夫かこの雑誌っていう。
確かに大丈夫かなって気するな。
うん、さらに来週から始まるのがこのカイジのスピンオフっていうね。
どういうこと。
いや、利根川が終わったからまた新しく始まるんですよ。一条っていうパチンコ屋の店長の話が始まるんですけど。
あ、まあまあ人気キャラやもんね。
大丈夫ですかこの雑誌、ほんと。ちょっと もう見逃せないなって、4万が増えるな、どうしようみたいな感じですね。もう毎日が楽しいです。はい。
昆布くんや。
みんなも読んでね、オーマイ昆布。
そうですね。
大丈夫か、この中年っていう。
モーニングはどこに向かっとるんや、一体。
いやいやいや、もう雑誌が売れない世の中、いろいろ血を絞ってやっていかないといけないわけですよ。戦ってるじゃないですか。もう、戦えるやつは全員戦わせるみたいな感じでね。
なるほどね。
うん、1億総玉砕ですよ、これ。もっといろんな漫画復活させてほしいですけどね、こんな感じでね。
うん、そうですね。
でもこれがいければ何でもいいじゃないですか。うん、プラモ教師郎とかね。プラモ教師郎ミドルとかね。
ああ、実はね、プラモ教師郎ミドルエイジバージョンってのあるんですよ、すでに。
え、もうあんの？マジで。
書き下ろしなんですけど、あの読み切りの、うん。それもね、やっぱりね、世界中を放浪してるバックパッカーとかになってましたね、教師郎君が。あれ、そこはバンダイの社員になるんじゃないのっていう、違うんですよ、自由を求めて。
そこはリアルなんや。
なんでしょうね。
っていうか、なんでしょうね、やっぱし、サラリーマンにはしたくないんですね、やっぱしね。面白くないと思っちゃうかな、やっぱし。
こういう児童向けの漫画描いた人って、やっぱね、多いらしいんですよ、消息不明の人が。大病を患って亡くなっちゃったりとかあるらしいんでね、うん、書ける人は今のうちに書かせておいてほしいなって。僕はやっぱ高橋名人物語とかまた書いてほしいですけどね。 昔ポロポロでやってた。知ってます？
知ってますよ。高橋明治物語ね。
うん、高橋明治物語。夏日が嫌い。
うん。
うん、
そうですね。うん、
これやってほしいですね。うん。はい、以上です。
はい。
よろしいでしょうか。はい。
はい、ありがとうございます。